こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。安岡摩擦人間学は、東洋思想家教育者として知られる安岡摩擦の人物像と、その思想が現代の生き方やリーダー像に投げかける論点を神渡良平が読み解く書である。講談社プラスアルファ文庫として刊行された本書は、安岡自身の講話集そのものではなく、その言葉学問的背景、行動の姿勢を通じて人間学の意味を考える入門的な位置づけを持つ。安岡は儒学、陽明学をはじめとする東洋古典への深い理解を基盤に、知識の蓄積だけではない人格の修養、衆との交わり、指導者の責任を説いた人物として広く認識されている。本書の主題は、特定の処世術を教えることではなく、人がどのように自己を整え、社会との関係の中で成熟していくかという問いにある。安岡の思想を歴史上の逸話として閉じず、学びと実践を結びつける視点として読むことに意義がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人間学を知識論ではなく人格形成の問題として捉える本書を読む際の中心軸は、題名に言う人間学を心理学や技術的な自己改善と同一視しない点にある。安岡宗達の思想的背景には、儒学や陽明学など学問を人間の生き方から切り離さない東洋古典の伝統がある。そこでは、知識を多く持つこと自体よりも、その知識が判断、言葉、仕事、人との接し方にどう現れるかが問われる。神田良平が安岡を扱う意義も、博識な古学を紹介するだけでなく、学問と人間形成の結びつきを浮かび上がらせることにある。人格形成は固定的な性格を礼賛する話ではない。自分の偏りや未熟さを育み、状況に流されずに妥当な判断をするための継続的な鍛錬として理解される。古典を読むことも、権威ある語句を暗記するためではなく、長い時間を経た人間理解に照らして自分を点検する営みとなる。本書は、成果や効率を急ぐ現代の読者に対し、能力と人格を別々に扱わない資格を提示する。そのため、人間学は抽象的な理想論ではなく、日々の選択を支える基礎の問題として位置づけられる。次に、東洋古典を現実を読むための生きた学問として扱う安岡松井一夫等々。東洋古典を過去の教養として保存するのではなく、現実の人間や社会を理解するための活学として扱った点である。本書の背景にも、諸語校陽明学を含む東洋思想への安岡の長年の親しみがある。ただし、古典の価値は現代の問題に対する即答集であることにはない。人間の欲望、組織の秩序、学びの姿勢、責任ある立場の孤独といった反復する問題を、より長い時間軸で考えさせることにある。例えば、儒学的な修養論は、肩書きや外的評価より先に自分の言中を整える必要を示す。陽明学に結びつく知行の問題は、理解した理念を実行しなければ学びが完結しないことを促す。このような古典の読み方は、昔の価値観を無批判に現在へ移植する態度とは異なる。わしろ、原典の文脈と現代の条件の差を意識しつつ、そこに含まれる人間観を吟味する読み方である。本書は、安岡の学問を通して読書を情報収集で終わらせず、物の見方と行動の基準を育てる営みとして捉え直す契機を与える。さらに、指導者論を地位や統率技法ではなく、徳の課題として考える。安岡明篤は、政財界にも影響を与えた思想家として語られることが多く、本書でも指導者の在り方は重要な関心領域となる。ただし、ここでの指導者論を、部下を動かすための話法や組織運営の手順に縮小して読むべきではない。安岡の思想において、指導的立場に立つ者には知識、決断力、責任感に加え、人を公正に見るための人格的な基盤が求められる。東洋思想でいう徳は、単なる好感度や漫画な性格ではない。私的な利害や感情にとらわれず、自らを律し、周囲からの信頼に耐えうる姿勢を指す。したがって、リーダーシップの問題は、権限を持つ人だけの課題ではない。家庭、職場、地域などで判断を委ねられる人は、皆自分の言葉と行為の一致を問われる。本書が示す安岡像は、優れた指導者を生まれつきの英雄として扱うものではなく、学び反省し、責任を引き受ける修養の過程として考える視点を含む。現代の組織論と比較すれば、測定可能な技能よりも内面的な成熟に重心がある点が特徴であり、その分、読者には安易な実用化より自己点検が求められる。そして、下との関係を、独立した判断力を育てる修養の場として見る。安岡の人間学を理解する上で、個人が孤立して完成するという発想を避けることも重要である。儒学的伝統では、学びは書物との対話だけでなく、師から教えを受け、友と切磋琢磨する関係の中で深まる。本書が扱う安岡の思想世界も、こうした師の重要性と無関係ではない。師を持つことは、権威への従属を意味しない。自分だけでは気づきにくい欠点や師狭さを指摘してくれる相手を得て、学びの方向を正すことに意味がある。 また友との孫割りは同じ意見を確認し合うためではなく、互いの志や仕事を磨くための関係として考えられる。ここで重要なのは他者から学ぶことと自ら考えることが対立しない点である古典視。友から得た視点を自分の具体的な状況で吟味し、責任を持って判断することで初めて学びは自分のものになる。本書は自己啓発を個人の内面管理に限定しがちな見方に対し、人を育てる関係の質という論点を加える。孤立した独学の限界を認めつつ、依存ではない相互研鑽の価値を考えるための手がかりとなる。最後に、学んだことを行為へ移す、思考の緊張を日常に引き寄せる安岡誠達の思想を強的に読む際、最も実践的な論点の一つは、知っていることと行っていることの隔たりである。東洋思想。とりわけ陽明学に関連して重視される知行の問題は、正しいことを理解していても、行為に現れなければ真の理解とは言いにくいという厳しい視点を含む。本書は安岡を通じて教養や理念を飾りにしない学びの姿勢を考えさせる。これは大きな理想を直ちに実現せよという要求ではない。約束を守る、言葉を慎む、仕事を丁寧に遂行する。誤りを認めて改めるといった小さな場面に学びの実質が現れるという考え方である。同時に行動だけを急いで熟慮を軽視することとも違う。古典に学び、先人の経験を参照し、自分の動機を小説した上で行うからこそ、行為は一時の衝動ではなくなる。知と行の往復を重視する点で、本書は人生訓を消費する読み方に距離を置く。読者は安岡の言葉を万能の回答として受け取るのではなく、自分の生活や職務において何を理解し、何をまだ実行できていないかを確かめながら読むことになる。結論として本書は、安岡誠達という人物に初めて触れる読者、東洋古典が現代の仕事や生き方とどう関わるのかを考えたい読者、そして肩書きや技能だけでは説明できない指導者の条件を検討したい読者に適している。とりわけ短期的な成果のための処方箋では満たされず、判断力、責任、人との関係を支える土台を見直したい人に有益である。得られる実践的な利益は、決まった行動法そのものより日常の現実を点検する基準を持てることにある。学問を自分の態度へ結びつけること、私有との関係を学びの資源として捉えること、権限より先に自己討議を問うことは職場や家庭でも応用可能な視点となる。思想入門書としての本書の特色は、安岡自身の膨大な著作をそのまま読む前に彼の人間学が向き合った問題の輪郭をつかませる点にある。一般的な自己啓発書が個人の成果や感情管理に焦点を置きやすいのに対し、本書の射程は古典人格、共同体指導責任を結びつけるところにある。ただし、古典的な表現や時代的背景をそのまま受容するのではなく、現代の状況に照らして吟味する読み方が望ましい。その批判的な距離を保つことで、本書は教養の紹介にとどまらず、人間形成を長期的に考えるための導きとなる。ご支援いただける場合は蒲田良平。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。